皆さん、明けましておめでとうございます。斉藤博樹です。今日は株式資本主義の恐ろしさを身近なものに例えてお話ししようと思います。身近なものとは、そう、筆者が昨年まで働いていたマクドナルドです。まずは連続成長時代、マクドナルドの栄光の時代を振り返ってみましょう。平成12年、マクドナルドは平日半額キャンペーンで一時的に脚光を浴びますが、それはすぐに休日に高いという感覚に変わり、ブランドイメージが失墜。その後、4年連続赤字の没落企業となりました。そこでマクドナルドの米国本社は、当時米国アップルコンピューター社副社長だった原田栄光氏に白羽の矢を立てました。日本マクドナルド栄光の時代の始まりです。ちょうど筆者もこの頃マクドナルドでアルバイトを始めました。ところがこの原田氏、庶民のファーストフードなど一度も食べたことがありませんでした。そこで店舗へ視察へ行き、ハンバーガーを食べてみたところ、こう言ったそうです。
まずい。とても食えたもんじゃないな。
当時のマクドナルドは、完成品を作り置きしておき、注文が入るとレンジでチンして出すスタイルだったのです。それがお気に召さなかった原田氏は、続けてこう言いました。
もっとこう、作りたてをお客様に出すことはできないのか。
それに対し、一人の社員がこう答えました。
アメリカにはメイドフォーユーというシステムがありますが。
なら全店舗それにするんだ。
なんと原田氏即決。社員は驚愕して、
しかし莫大な費用がかかります
と食い下がりましたが、原田氏は日本マクドナルドのメイドフォーユーシステム化を断行しました。メイドフォーユーとは、ある程度の材料は作り置きで、注文が入ってからハンバーガーを完成させるという速さとオーダーメイドの妥協策である。これは原田氏の大英断と言えるでしょう。その後、100円マックでとりあえず集客し、メイドフォーユーで美味しくなったことを知った顧客が高付加価値商品も買い始めるという戦略で、マクドナルドの経営は V 字回復。そのまま平成24年まで8年連続成長と相なりました。そう、マクドナルド V 字回復の鍵は、全店舗メイドフォーユー化という莫大な設備投資、いわば原田氏のアニマルスピリッツの賜物だったのです。これには草葉の陰からケインズも拍手していたことでしょう。なぜこのマクドナルドが見る影もなく衰退の一途をたどり始めたのでしょうか。やっぱりあの中国産チキン問題？いえいえ、もっと長期的に、実は連続成長記録が途切れる前から衰退の影は広がってきていました。その原因の一つが行き過ぎたフランチャイズ化です。藤田伝 CEO 時代のマクドナルドは、フランチャイズ店は全体の3割でしたが、原田氏はフランチャイズ店舗化を推し進める方針を貫き、現在では7割以上の店舗がフランチャイズとなっています。そのため直営店の売上高ピークは平成21年の4064億円。その後売上高は減り、成長したのは FC ロイヤリティによる営業利益です。さて、フランチャイズ化により各 FC 企業から日本マクドナルドへ莫大なロイヤリティが流れてくるようになりましたが、現場では何が起こっていたでしょうか。考えてみると、フランチャイズ化というのは、マクドナルドを政府に例えた場合、政府事業の民営化のようなものです。そこで水道局の民営化に関する話を三橋先生のブログから引用します。 水道の民営化が実施された場合、大阪市の行政コストは下がると思います。それが目的です。とはいえ、別に水道の運営権を購入した民間水道株式会社は、新たな付加価値を創出するわけではありません。水道が民営化されたからといって、おし、それじゃあ水道を使おう、などという人は一人もいないでしょう。大阪市は当初の予算よりも水道サービスの供給費用を削減できるでしょう。おそらく。新たに参入した民間水道株式会社は、間違いなく利益を上げることができます。そして、大阪市の削減、プラス民間水道株式会社の利益分、必ず誰かが損をすることになります。南米やフィリピンなどで行われた水道民営化では、普通に料金の引き上げという形で、一般の消費者が損をしました。記事では、水道料金について、上限を決める権限を市に残すとあります。ということは、一般の消費者ではなく、別の誰かが損をすることになります。もちろん、既存の水道サービス事業で働いている方々です。料金に上限があり、売り上げを増やせないとなると、あとはコストカットをする以外に、大阪市の節約金プラス民間水道株式会社の利益を編み出す方法はありません。大阪の水道サービスが実際に民営化された場合、既存の従業員、今の公務員の皆様が損失を負担することになるわけです。さらに、リストラや給料削減で従業員の方々の士気が落ちたところで、さらなるコストカットなどとやった日には、間違いなく大阪の水道サービスの品質が低下していくことになります。道路公団民営化もそうでしたが、株式会社がコストカット、コストカットとやった場合、品質や安全性にツケが回らないわけにはいかないのです。引用終わり。なるほど、マクドナルドも FC 企業が新たな付加価値を創出するわけではありません。特にマクドナルドの場合、原田時代の半ばから店舗ごとに個性を出させないという方針になったので、なおさらです。直営店がフランチャイズ店になったからという理由で、おっしゃ、マクドに行こうという人はいないわけです。そして、日本マクドナルドが FC 企業へ売却する店舗は、そもそもそんなに儲かっていない店舗だったはず。そこへ、さらにフランチャイズ経営となると、定期的にロイヤリティを払わなければならないわけですから、FC 企業はそれ以上にコストカットをすることで利益を生むほかないのです。そのコストカットとは、例えば、客席の整備費であったり、あるいは、原材料廃棄を厳しく制限することによって、揚げてからだいぶ時間の経った商品が出されるか、もしくは待ち時間が増えるといった形で消費者に影響します。FC 化に伴い、日本マクドナルドの社員は、ピーク時の4900人から3100人、平成24年時、まで減りました。おそらくその多くは、FC 企業へ就職して所得が減ってしまったわけです。おそらく年収は半減。そう、FC 企業の人件費削減やその他のコストカットで現場の士気や品質は低下したのです。それどころか、フランチャイズ店では社員の離職率が高く、ゆえに人材が育ちません。そういえば、平成19年11月に賞味期限の改ざんが発覚しニュースになった店舗もフランチャイズ店舗でした。この頃から徐々にマクドナルドのブランドイメージが再び低下し始めていたように思えてなりません。なぜ原田氏は急激な FC 化を推進したのか。筆者はマクドナルドはおそらく 株主によって長期的視野よりも短期利益を求められるといういわゆるコーポレートガバナンスの犠牲者なのではないかと考えています。さて、品質低下によりじわじわと評判が悪くなっていたマクドナルドでしたが、評判悪化に一気に拍車をかけたのが、かなり話題となった平成24年10月のメニュー表撤廃でした。ネットを中心に批判が噴出していたにもかかわらず、原田氏は、
メニューがない方が回転率が上がって顧客のベネフィットとなる。何より、これがグローバルスタンダードだ。
と、メニュー撤廃を断行しました。外国のマクドナルドでは、メニューがないのが当たり前なのだそうです。わずか3ヶ月後の平成25年1月、商品を1分以内に提供するという60秒キャンペーンが、またしても炎上しました。顧客からは、別にそこまで速さを求めていない、雑な感じがして嫌だという批判が殺到したのです。ネット上には、こんなに雑な商品が出てきたといった写真の投稿が相次ぎました。これにより、マクドナルドの悪評は決定的となります。考えてみれば、もともとファーストフードなんて食べたこともなかった原田氏には、最後までマクドナルドの顧客の気持ちなどわからなかったのかもしれません。そこへさらに株主という現場を知らない素人たちからの声も加わり、回転率を上げることしか念頭にない机上の空論が推進された結果、マクドナルドの評判は地に落ちたという次第。実は好調な時代には現場叩き上げの優秀な人材が豊富にいました。興味深いことに、かつてマクドナルドの九州エリアと東京エリアの成績を劇的に改善し、原田の懐刀と言われた藤本隆博氏という名マネージャーがいるのですが、彼の思想は面白いほどにメニュー表撤廃や60秒キャンペーンとは真反対。つまり、簡単に言えば、おもてなしを重視していました。詳しく知りたい方は、東洋経済さんの原田栄光の懐刀は希代のマックバカという記事を検索。かつてのマクドナルドには、藤本氏以外にも現場叩き上げの優秀な幹部が多々いましたが、残念ながらマクドナルドは、彼らのノウハウよりも素人意見、コーポレートガバナンスを重視しているように思います。ちなみに、現在の幹部は、原田氏と同じく IT 業界からの引き抜きたちが彼らにとって変わっています。もはやこの時点で、マクドナルドの衰退は必至でしたが、原材料のほとんどを輸入に依存しているため、平成25年以降の円安化でさらに利益は圧迫され、挙句平成26年7月の中国産チキン騒動が致命傷となりました。しかもこの時、原田氏に代わって CEO に就任したサラ・カサノバ氏の不誠実な対応によって批判は拡大。ちなみにこのサラ氏、その後も何かと評判が悪く、リストラするのに役員報酬は増額、現場視察をろくにしないといった批判があるようです。米国本社が送り込んだサラ氏ですが、果たして日本マクドナルドを立て直せるのでしょうか。さて、ざっとマクドナルドの歴史を振り返ってみましたが、なんだか日本の状況に似ていませんか。かつては莫大な設備投資で V 字回復、高度経済成長期、しかし、コーポレートガバナンスや FC 化、民営化、推進といった新自由主義的な方針から衰退が始まり、グローバル化の弊害によってさらなる衰退が決定的となる。
挙句米国かっこ本社の意向により外国人に支配されるが、役員報酬を吸われるばかりで衰退から復活する兆しは見えない。いかがでしょう。あたかもマクドナルドは新自由主義とグローバリズムで衰退していく日本の縮図です。さて、残念なことに日本は TPP の大筋合意に伴いアメリカとの交換文書によってコーポレートガバナンスについてや規制改革について外国人投資家等からの意見等を規制改革会議に付託することを約束してしまいました。これはなんと TPP が失効してすら有効なのです。詳しくは三橋先生のブログ TPP と日本の構造改革を参照。
とんでもない。グローバリストたちにコーポレートガバナンスだなんだのでああせいこうせい言われて従っていたら日本がろくでもないことになるのは間違いありません。それどころか大企業にとってすら恩恵があるとは限らないのです。ですから皆さん、たとえ TPP がなかなか妥結しないとしても気を抜いてはなりません。安倍政権の構造改革に一日でも早く歯止めをかけるべく声を上げていきましょう。ご清聴ありがとうございました。